おはようございます。
はい、
前回は確か1月の末の礼拝でしたから、大体半年ぶりぐらいになるでしょうかね。共に、この講壇で礼拝を捧げることができるその恵みを覚えて心から感謝をいたします。先ほど司会者の方に今日の礼拝のメッセージの箇所を読んでいただきました。第一列王記の3章の5節から終わりまでの箇所ですね。少し長い箇所ですけれども、今日はここからですね、神がソロモンに与えた知恵と、そして彼が実際に行ったこの遊女への裁判の記事からメッセージを語っていきたいと思います。テーマといたしまして、善悪を判断する知恵の心というふうにいたしました。一言お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、このようにして幸いな主の日の礼拝の時をあなたが私たちのために備えてくださり、そしてこうして私たちはキリストを信じ、神の民として神の宮に集うことを許され、そして神のお言葉を聞き、それを信じることができるその幸いを覚えて心から感謝をいたします。すべて主が私たちのためになしてくださった救いの技であり、また驚くような本当に知恵を主が私たちに備えてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。今日のお言葉を通して私たちがもう一度何によって私たちが生きるべきか、またどこを目指して生きるべきか、この言葉から教えられ導かれますようにお願いをいたします。御言葉を取り継ぐしもべを特別にあなたが帰り見てください。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
ダビデに代わってソロモンがイスラエルの王として就任をいたしました。彼の父ダビデは大変優れた偉大な王でありました。でソロモンはその偉大なダビデに代わってイスラエルの民を治めるように王として召されたわけであります。ソロモンが王となって間もない頃ですけれども、主が夢のうちにソロモンに現れて、あなたに何を与えようか願えと仰せになりました。その神様の啓示は彼がギブオンで見た夢の中での出来事でしたけれども、彼はその神の言葉に対して9節のように、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと答えます。そして10節では、その願い事は主の御心にかなったと書かれております。もし皆さんがですね、神様からあなたに何を与えようか、一つだけ願えと言われたら、一体皆さんは何を願うでしょうか。その答えは人それぞれ違うでしょうけれども、一つだけ言えることは、その人がどのように答えるかによって、その人が何に興味を持ち、人生の価値観をどこに置いているかがはっきりと分かります。 でソロモンは神に対して善悪を判断し、民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいと願いました。でそのソロモンの答えには、彼がイスラエルの王として神の使命に応えていこうとする彼の思いがよく現れていると言えるのではないでしょうか。神から委ねられた民をどのように治め、そして導いていったらよいのか。王になって間もないソロモンにとって、その王としての責任とか、自覚がいつも彼の思いの中を、思いの心の中を占めていたんではないでしょうか。まあ、ですから彼のその思いが彼の答えとなって現れたと言えます。まあ、もちろんこれはソロモンが夢の中で見た出来事であります。まあ、私たちは夢の中の出来事をあまり真剣に考えたりはいたしません。朝になって夢から覚めたら、まあ、なんで夢かと、まあ、そんなふうに思うわけです。まあ、しかし夢だからこそその人の潜在意識の深いところにある本音がそこに現れるということもあるわけです。まあ、しばらく前のことですけれども、家内が2階の屋根から落ちそうになって、実際に下に落ちてしまったという夢を見ました。でそのすぐそばに私がいたそうなんですけれども、落ちそうになる家内を見て私が何も助けようとしなかったっていうんですね。で家内はその夢を見た後で 2,3 日私に対して不機嫌で口を聞いてくれませんでした。まあ、私とするならば、家内が見た夢の中での出来事に私は責任を持たなければいけないのかなというふうにも、まあ、思いました。しかしもし彼女の潜在意識の中にそのような行動を取る可能性を持った私がいるとするならば、それは私にも責任がないとは言えないわけですね。まあ、微妙なところだと思います。まあ、ともかく夢の中のことですけれども、ソロモンにはいつも主の召しに応えていこうとする霊的な信仰の姿勢があったということではないでしょうか。彼の意識の中には主に委ねられた羊をどのように牧していくべきかということへの責任と、その使命を果たしていくためには自分が何をするべきなのかという自覚があったということであります。まあ、その点でソロモンはやはり主に召された王であると思います。ソロモンがイスラエルの王となる前に、まあ、実は王位の継承をめぐって兄のアドニアによる内紛がありました。アドニアは野心を抱いて父ダビデの後を継いで自分が王となろうといたします。まあ、しかし神様は兄のアドニアではなくてソロモンを王として選びました。もしアドニアが王となってソロモンと同じことを神様から尋ねられたならば、おそらく彼はソロモンのようには答えなかっただろうと私は思います。現にアドニアは自分が王となろうとする野心が失敗して、ソロモンが王となった後でソロモンに何を願ったかというと、彼はダビデに仕えていた美しい娘アビシャグを求めました。まあ、そういうものを求めること自体が彼が王の器ではないことを証明しています。主に召された人は将来その召しに応えていくために、私は 何をしたらよいのか、私には何が足りないのか、そこに自らの意識とか関心とか祈りを持つものであります。そして神様は召された者のためには必ず必要な賜物を与えてくださいます。ですからその働きができるかどうかはその人の能力の問題ではなくって、召された者としての意識の問題であり、召しに応えていこうとする自覚の問題であります。ヤコブ書にこういうお言葉があります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。そこで主はこのソロモンの願いを聞き入れて、彼に知恵の心と判断する心を与えるという二節で約束されました。その神様の約束の通り、ソロモンに素晴らしい知恵が与えられたことの実例が次に出てくる有名な二人の遊女に対する裁きの記事であります。まあ、先ほどこの箇所も含めてお読みしましたが、もう一度、この記事をかいつまんで説明すると、こういうことになります。同居していた二人の遊女が同じ時期にそれぞれ子供を産みます。しかし一方の女が自分の赤ちゃんを下敷きにしてしまったために、その子が死んでしまいます。しかし訴訟を起こした女は、死んだのはもう一人の女の子供で、その女が夜中のうちに生きている私の子供とすり替えたんだ、生きているのが私の子で死んだのは彼女の子だと訴えるわけです。しかし訴えられた女は、いや、生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子だと反論いたします。夜中のことですから、その一切の出来事を見た者は誰もおりませんでした。ソロモンの前に持ち上がったこの難題を一体どのように裁いたらよいのか、何が真実でどこに偽りがあるのか、それを明らかにすることが彼の課題であり、彼の知恵が試される出来事でありました。ソロモンがこの難題をどのように裁くのかということの前に、まず私たちはこの箇所からソロモンという人の人に対する真摯な接し方を教えられます。彼はダビデに代わってイスラエル全土の王となりました。でその彼がたかだか遊女の訴えを真剣に取り上げ、公平に裁こうとしている姿勢に私たちは教えられます。訴訟を起こした者は遊女ですから、イスラエルの中で最も貧しい者です。その二人の女は一つの家を持つことさえできないような社会の底辺にいる人たちです。しかしソロモンはそのように身分の低い貧しい人の訴えであったとしても、それを決して存在には扱わないで、その人たちの声を真剣に聞いて真摯に向き合います。でそれはソロモンの意識の中に、この貧しい人たちも尊い神の民の一人であるという、そういう自覚があったからでしょう。またその小さな一人に対して責任を果たすことは自分に委ねられた務めであるという意識からであったと思います。 で、私たちはやはり自分がどういう立場になったとしても、いつもそのような意識と姿勢を忘れてはならないと思います。私たちは委ねられた魂に対して心を尽くして対応していく誠実さが求められます。たとえその人がこの世の基準からするならば低く見られるような人であったとしても、やはりその人も主に似せて作られた一人の人であります。特に聖書の思想は、弱いものを顧みること、たとえ貧しく身分の低いものであったとしても、その一人の人格を尊重し大切にすることを教えております。旧約の律法では申命記にこういう言葉があります。裁きをするとき、人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。また新約の教会も、貧しい人たちをいつも顧みるようにという主イエスの教えを実践として行っております。人は相手の身なりや身分によって態度が変わりやすいものであります。その人が金持ちであるとか、社会的な地位があるとか、有能であるとか、有名であるとか、そういうことで人に対する接し方が変わりやすいものであります。しかしヤコブ書には、人をエコひいきしてはいけませんと、そう教えております。私たちはその言葉を心したいと思います。ですからキリスト者として、誰に対しても公平で真実でなければならないわけです。最近ネット右翼と呼ばれる人たちが問題になっております。特に在日韓国人に対する誹謗中傷が目につきます。東京では在日韓国人を誹謗中傷するデモが起こって、口に叩く罵る、ヘイトスピーチという言葉が使われるようになりました。また人に対する偏見のその壁は学校にもあります。スクールカーストと呼ばれる現象が若者の間に起こっているそうです。つまり同じクラスの中でスポーツができて頭が良くて目立つ子は上のランクに所属します。しかし目立たない、存在感のない子は下のランクに入れられるわけです。そして上の階層のグループは下の階層のグループと決して交わらないという現象が起こっています。同じクラスの中に ABC という、そういう階層が作られてしまうわけです。浅井亮という若手の作家が書いた霧島部活やめるってよ、映画にもなりましたね。でその作品は現代の若者のそういう現象をですね、リアルに表現しております。私たちは人と人との間にそういう壁を作ったり、誰かを上からの目線で見下げたり軽蔑したりするというようなことがあってはならないわけです。何よりもキリストご自身がそれを戒め、そしてキリストは全ての隔ての壁を取り除いて、全ての人が救われる道を十字架によって開いてくださったわけですから、私たちは誰に対しても公平であり、また真実でなければならないわけですね。でこれは倫理の問題であります。ソロモンは優れた知恵を与えられた人ですが、この点においてもやはり素晴らしい王であったということです。ヤコブ書の2章の8節から9節の言葉を読みします。もし本当にあなたが聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなたの行いは立派です。しかしもし 人をエコひいきするなら、あなたは罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。そこで本題の2人の遊女に対する裁判のことですが、そもそもどうしてこういう難しくややこしい問題が起こってくるのかということについてであります。やはりそこには人間の罪が根本的な原因としてあるわけです。一人の女が子供の上に伏したために産んだ子を死なせてしまうというのは、それはある意味不慮の事故であります。ただそれをきっかけにして人間の罪があらわになるわけです。子供を失った女は、もしその家に自分一人だけであったならば、ただ死んだ子を悔やんで悲しむことで終わっていただろうと思います。しかしそこにはもう一人の自分と同じ境遇と同じ立場の女がおります。自分は大切なものを失い、もう一人の女はその幸せを変わらずに手にしている。彼女にはそれが耐えられないわけです。でそこで彼女は自分の過失を相手の過失にすり替えるわけです。でしかも彼女はもう一人の女が生きていることを、死んだ子をすり替えたかのように嘘の証言をするわけです。しかしそれは彼女がすり替えた作り話ですし、そもそももう一人の女には何の過失も責任もないわけです。でむしろこの場合は彼女自身の過失でそうなったわけですから、彼女は悲しいけれどもその事実を受け止めて いかなければならなかったはずであります。しかし人間というのはなかなかその感情を収めることができないものであります。でこの女にしてみたならば、自分は不幸になり、もう一人の女は変わらずに幸せを手にしているということに耐えられないわけですね。ですから虚偽の証言をしてでも訴訟を起こすわけであります。でそれはこの女のもう一人の女に対する嫉妬でしょうね。彼女の中に起こってくるこの嫉妬の感情が、嘘を言ってまでも相手の幸せを自分のものにしようとする欲望となるわけであります。いや、もっと正確に言うならば、彼女にとってそれは自分のものにならなくっても構わないわけであります。相手も自分と同じように不幸になってくれれば、自分も相手と平等になって、それで自分の気が収まるわけです。でその彼女の本心は、これは最後の言葉ですけれども、26節ですね。それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいという、その言葉に現れているわけです。とても残酷な言葉ですけれども、これが人間の中にある罪の醜さであります。その人間の罪は遊女だから起こった問題ではありません。その同じ罪の性質は遊女から王に至るまで全ての人の中にあるわけです。でこういう罪の感情は皆さんもご自分の周辺で経験していることでしょうし、そういう感情は時には私たちの中にも起こってくるわけです。またそれは罪を許されたはずの教会の中にも時にはこういう問題が起こってくる場合があります。教会の時にはこういうことが原因で大きな問題に発展する場合があるわけです。特に人間の罪の中でも嫉妬というのは、それは 大変厄介なものですね。私たちの日常に起こってくる事件や、あるいは社会のさまざまな問題の背景には、この人間の中にある醜い罪が本質的な原因として存在しているわけです。人間の中から湧き上がる妬み、憎しみ、曽根み、怒りで、そういう感情が人間の間でいさかいとなり、争いを引き起こす原因となるわけです。で、人はそこに光を当てることなしに、本質的なその罪からの問題の解決は図ることができないわけであります。で、そういう意味で人間というのは、この世の人が考えているような理想論で語ることはできないし、上辺の人間理解ではどうしても解決できない問題がそこにあるわけですね。で、そこに人間という存在の難しさがあるわけですね。で、ソロモンは王としてこの民の中に起こってきたその問題をどのように収め解決してゆくべきなのか、で、そこに彼の知恵が問われるわけです。で、そこでソロモンはこの問題を解決するために剣を持ってくるように命じます。で、彼はその剣で25節、生きている子供を2つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさいと命じるわけですね。ソロモンは随分乱暴な命令を下すわけであります。おそらくそこに居合わせた人たちはそのソロモンの命令に凍りついただろうと思います。で、その時代の王たちは、それくらいの権力と横暴さを持っていましたから、ソロモンも本気でそうするかもしれないと家臣たちが恐れたとしても不思議ではないと思います。しかしもちろんソロモンは本気でそうするつもりはないわけですね。では彼がその剣でしようとしたことは何でしょうか。彼はその剣によって人間の奥深くにある罪の本質をあらわにしようとしました。誰も見ていない、誰もわからない中でしたことの真実を明らかにする。で、そのためにはまずは生きているもののその命を断ち切るほどの覚悟が必要であります。その覚悟なしに相手の本音は出てこないわけです。私たちが人と関わってその人を本気で導きたいと考えるならば、単に表面的な関わりとか当たり障りのない付き合いではその人の本質的な部分は決して変わることがありません。私たちは時にはその人の本音の部分に切り込まなければ、その人が魂の深いところで持っている悩みとか問題を解決することはできないわけです。で、その時もちろん相手の人にとってはそこに触れられることは痛みですし、傷つくことであるかもしれません。しかし相手が傷つくかもしれないということを恐れたならば、そこに触れることはできないし、そこに触れなければその人の本質的な問題の解決を図ることはできないわけであります。ですからその人の人生の本当の意味での解決のためには、やはりその闇の部分に剣を持って切り込むほどの覚悟は必要であります。で、私たちはその点において聖書から人間の闇の部分がどれほど深いものであるかを知っているわけですね。で、そしてその罪の問題の解決なしにその人が罪から解放されるとか、魂の救いを経験するとか、 真の平安を得るということができないことを知っているわけであります。ですから私たちはその人の心の奥深くにある闇の部分に光を当てることができるように真剣に祈っていく必要があるんではないでしょうか。でそういう意味でソロモンはまずこの剣によって人間の 闇の部分をえぐり出そうとするわけです。でそれによって人間の隠れた本性があらわになっていくわけですね。でその剣によって生きているこの本当の母親は我が子を哀れに思い、そして我が君どうかその生きている子をあの女にあげてください、決してその子を殺さないでくださいと嘆願するわけです。しかし偽りを言っていた女は先ほども引用しましたけれども、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言い放つわけですね。このソロモンの剣によって人の心の深いところにある隠れた部分があらわになり、真実と偽りが明確になるわけです。でその剣によってソロモンは生きているこの母親がどちらなのかをしっかりと見抜くことができたわけであります。ではそのソロモンの剣とは一体何でしょうか。それは第一にこの世の知恵ではなくて神様がソロモンに特別に与えた神の知恵ということができるのではないでしょうか。神を信じて生きる者はこの世の知恵ではなくて神の知恵を与えられたものであります。その神の知恵を与えられたものは人間が何者なのかを知ることができます。人は神から離れた罪深い存在であり、やがて滅びるものであることを知っています。ですから人はその罪から救われるためには十字架の贖いと、そしてそれを信じる信仰が必要であることを私たちは知っているわけですね。この福音こそが人にとっての本当の意味での解決であることを私たちは神様からその知恵を与えられているわけであります。この世の知恵はどんなに科学と文明が進歩しても人間については何も解明することができません。 iPS 細胞を作れるほどの技術や知恵があったとしても人間を罪と死から救い出すその方法も知りません。しかし私たちはこうして神様からこの知恵を与えられて、私たちにとって何が一番必要なのかということを知ることができるわけです。コリントのお言葉です。私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。そして第二に、このソロモンの剣は私たちにとってどのように例えることができるでしょうか。それは神の言葉というふうに言ってもいいと思いますね。キリストを信じることによって私たちはこうして神のお言葉を与えられています。この神の言葉は人間が何者なのか、そしてどこに解決があるのか、それを明確に語っていますね。ちょっと開いてみましょうか。ヘブル書の第4章の12節。 ヘブル書の第4章の12節神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神の言葉は人の心の奥底にある闇の部分を照らし出し、人の心のどこに偽りがあるのかを見分け、そして真実が何かを示すことができるわけです。ですから私たちは自分自身に対しても、また人に対しても、この神の言葉によってその心を明らかにするということが必要ですね。詩篇のお言葉にこういう言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。ただ最後に、その剣は決して人の命を断ち切るためのものではなくって、むしろ人を生かし、そして救うためのものであるということを私たちは覚えることができます。神はそのために私たちに命の言葉、キリストのお言葉を掲示してくださいました。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。この神のお言葉のうちに生き、この御言葉に導かれて生きる人は、その歩みにおいて決して道を誤ることがないんです。最後に詩編の119編をお開きください。詩編の第119編の10節11節私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神様から与えられた知恵である、この神の言葉を私たちは心に蓄え、そしてこの神の言葉である剣をよく研ぎ澄まし、いつも神の救いを人々に語ることができる、その備えをしておきましょう。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、しばらくの御言葉の時をありがとうございました。主は私たちをどうしようもない罪と滅びの中から救い出してくださり、そして私たちをキリストによる命に満たしてくださり、そしてあなたのお言葉を信じる民として生きるようにしてくださいました。あなたから与えられたその尊いお言葉を私たちは心にたくさん蓄え、そしてここに命と真理があることを覚えて、自分自身に対しても、また人に対しても、それをいつも示していくことができる、その備えをしていくことができますように、一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。